吉野直哉の日経切り抜きニュース。
皆さんこんにちは。日本経済新聞の吉野直哉です。
アシスタントの川口まりなです。この番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りします。さて今回は毎月1回登場していただいています、弁護士でベストセラー作家の牛島真さんにお越しいただきました。
牛島さん2回目となりますが今回もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。どうかよろしくお願いいたします。
お願いいたします。牛島さんにはコーポレートガバナンスなどについてプロの視点から鋭い解説を伺えればと思います。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています。
吉野牛島のニュースダブルインパクト。
日経の政治経済ニュースの編集責任者である吉野さん、 M&A やコーポレートガバナンスなどを専門とされる弁護士の牛島真さんの2人がダブルで気になるニュースを深掘りしていきます。まずは吉野さんが気になっている最新のニュースお願いします。
はい、岸田総理が21日にですね、ニューヨークで投資家向けに講演しました。日本に海外の資産運用業を誘致するために資産運用特区を設けると表明しましたね。で英語で行政対応が完結するのを目指すそうです。牛島さんは岸田首相の講演をどう受け止めましたか？
積極的に受け止めました。私はほんのちょっとだけどコーポレートガバナンスにも触れられて、はい、私はまさに正論をおっしゃっていて、私はコーポレートガバナンスはですね数年以内、長くても5年で日本を変える復活させるとこういうふうに思ってますから、いいペンをつかれた話されたと思ってます。
そのコーポレートガバナンスについて岸田首相はですね、改革の実効性を高めるということを言いまして、アメリカやヨーロッパに比べて低い日本の PBR を意識してですね投資を呼び込もうという考えなんですが、この点についても牛島さんが常々強調されていると思いますが、改めていかがでしょうか？
はい、ありがとうございます。私日本企業の PBR は上がっていくと思いますし、この鍵はですね海外の投資家という言葉が今出ましたけれども、海外の投資家とのエンゲージメント、つまり建設的対話です。で話なんかしても無駄じゃないかというのが当初の多くの人の考え方だったんですが、投資家と会社、場合によって社外の取締役との話が続くと、何度でも話すということはですね意外なほど効果がある、私も実感してます。
それとですね、今度は岸田首相の講演からは離れるんですけど、前回の配信の際にですね、ご出演いただいた回で東芝の TOB についてですね、ちょっと牛島さんからお話をいただいて、上場廃止ということになってですね、東芝日本産業パートナーズと国内連合による TOB が成立したと発表しましたと。改めて上場廃止を契機とする東芝の再生についてですね、朝日新聞にもコメントを牛島さんは述べられてますけど、どのようにお考えでしょうか？
前回も同じ言葉だったかもしれませんけども、日本復活の象徴として東芝は復活していく、あるいはさらに成長していくというふうに思ってます。理由は2つです。1つは経営者を得ているということ、これは特定の現在の経営者を意味しません。ガバナンスが明確になりましたから、つまりいろんな株主がいろんなことを言うっていうんじゃなくてですね、明確なガバナンスが持たれる、もっと簡単に言うとですねダメな社長の首を切ると、そしてすげ替えるということも簡単にできる体制ですから、私はリーダーシップがはっきりして、素晴らしい会社になるに違いないとこう思ってます。事情の分かりすぎてる方はですね、いや分野もなくなった、この分野もなくなったとか言いますけど、いいリーダーが経営者としていればいればそんなこと関係ないです。前回確か強調したと思います、2兆円も集まったんですよと思ってます。
はい、さあここまでは吉野さんの気になるニュース2本お伝えしました。ここからは牛島さんが選んだニュース3本をお伝えします。セブン&アイホールディングス、そごう・西武をアメリカの投資ファンドに売却。セブン&アイホールディングスは百貨店子会社のそごう・西武を アメリカの投資ファンドに9月1日付で売却しました。そごう・西武に対する貸付金1659億円のうち916億円を放棄し、売却後の経営再建を後押しします。セブン&アイは不採算事業を売却し、中核のコンビニエンスストア事業に経営資源を集中することになります。
ニュースの概要をもう少し説明しますと、そごう・西武の売却先はアメリカの投資ファンドフォートレス。フォートレスは家電量販の大手のヨドバシホールディングスと連携していまして、ヨドバシが西武池袋本店などに出店を検討しています。売却の決議までに売り場構成などでそごう・西武の労働組合などと調整が難航して、大手百貨店でおよそ60年ぶりのストライキに至ったということなんですが、早速質問に入ります。ネット通販の台頭などで百貨店は厳しい経営状態が続くと言われております。外資は事業の継続を支援するんでしょうか。
すると思います。視力を尽くしてするとは思いません。しかし当初メディア情報ですけど200億だった予定が600億という額を取ってるというふうに報じられてますから、相当一生懸命やるんだろうなと思います。これが西武デパートにとってのラストチャンスだと私は思います。
セブン&アイホールディングスの根回し不足ではないかとも、今回の一連のですね、問題の中で指摘されておりました。この種の M&A で大切な根回しというのはこれは何なんでしょうか。
2つあると思います。まず売り手と買い手、これは根回しというよりも当然のことですね。しかし売り手買い手、特に東芝の件なんかでもたくさんの投資者がいましたから、そういう意味ではその根回しということも考えられます。セブン&アイについては根回しというのはですね、他のステークホルダー、つまり豊島区を含めて従業員、ストの話が出ましたね、それからお得意さん、取引先、それから地域社会、まさに豊島区ですね、そういった方がステークホルダーだというのが今のコーポレートガバナンスの標準的な考え方ですから、そういった方々の了解を取り付けるべく努力する。了解してくれるとは限らないけども、その努力が十分であったかどうか、こういうことになると思います。
フォートレスは家電量販大手のヨドバシホールディングスと連携して百貨店の再建を進めます。地元の豊島区はヨドバシの出店に否定的です。ステークホルダーの一つである地域社会との圧力という問題、今まさに湯間さんがおっしゃった問題についてはどう考えますか。
私はそれはミッド問題だと思いますから、もちろん行政は行政としての要請要求をするのは当然だと思いますけども、基本的にデパートとして何ができるかということ、それから売り場面積が変わってしまったり小さくなってしまったりした時にどういう工夫をしてやっていけるのか、これは西武デパートに突きつけられている問いだと思います。そしてストライキの問題に広がっていっているわけですけれども、というか一回あったわけであって、従業員としてですね安心感が持ててない。しかしストライキをやってもデパートは再生しません。私は従業員の方々の気持ちはよくわかります。なんとかやりたいんですよデパート。そして豊島区の方々、顧客の気持ちもそうだと思う。しかしそれは結局西武デパートに出かけてってお金使おう、そういう人たちがどんどん増えてこなきゃいけないですよね。そうなるべく努力されると思うし、フォートレスというところもそこに向けて一定の支援をすると思います。でそれで足りるかどうか、これは未来に属することですから何とも分かりません。難しいデパート業界でどこまでやっていけるかな、頑張るしかないと思います。
そごう・西武の売却をめぐって、労働組合がストライキをしました。労働組合も会社のステークホルダーの一つですが、M&A での労組にまつわるセブン&アイの対応どう考えますか。
基本的にはですね、単なる親会社ですから直接こういったイシューについてですね、労組と直接交渉すべき義務があるかどうか、法的にはないという考え方の方が多分強いだろうなと思います。しかし実際問題、ストライキをやることが望ましくないことは明らかなわけですから、その前に何かできなかったのかな、特に直前の時点で西武デパートの社長が解任されてますよね。 でそういった動きはもちろん親会社がやったことですから、何か事情があって急がれたんだと思います。しかしそうであれば同時並行でですね、もっと何かできなかったのかな、法的義務としてということで私申してません。セブン&アイ自身のためにももっといろいろな努力がローソンともできなかったかなという気がします。しかしこれは私は外側から見てるからそう思うんであって、努力をした結果が現在に至って、努力をした結果が残念ながらストライキなのかもしれない。これは何ともわからないとしか言いようがないです。
ストライキはですね、まあ、60年ぶりとあったようにですね、私もその実体験として旧国鉄がストライキをしてたという記憶はあるんですけれども、これからこういったストライキ、アメリカでもつい先頃ストライキありましたけど、日常的といったらあれなんですけど、ストライキということがこれから増えていったりするというふうに予測されますか？
しません。ストライキは労働者にとっても生産的な手段ではありません。ですから私はストライキというとですね、私はちょっと特殊なのかもしれないけども、昭和35年にあった炭鉱閉鎖、三井三池葬儀、それを思い出すんですよ。総資本と総労働の対決と言われた。結局石炭産業がダメになっていく過程で、どんなにストライキをやっても石炭から石油への流体革命と言いましたかね、それは変わらない。しかしじゃあ現に石炭産業で働いてるおじいちゃんも親父も自分も今働いてる、そういう労働者をどうするんだっていうことについては、長い時間をかけて国は面倒を見てきたと思います。そういう意味で私はストライキという形での労働者の意思表示というのは大事なことだと思います。
けれども増えていくことはないだろうと。
はい、
はい、まあ、地域ですとか従業員、そして私たち利用者にとってもね、この売却は良かったと言えるものになるのかどうか注目していきたいと思います。それでは続いてのニュース、こちらです。ジャニーズ事務所が性加害を謝罪、新社長に東山紀之氏が就任。ジャニーズ事務所は今月7日、東京都内で記者会見を開き、故ジャニー喜多川元社長による元所属タレントらへの性加害を事務所として初めて認めました。新社長に就いた所属俳優の東山紀之氏は謝罪し、被害者補償に取り組むと表明しました。
性加害をめぐってはですね、外部の専門家による再発防止特別チームが8月の29日長期間にわたり広範に性加害を繰り返していた事実が認められたとする調査報告を公表しました。これを受ける形で、まあ、記者会見があったわけですが、藤島ジュリー景子氏は5日付で社長引責辞任しましたが、代表取締役にはとどまり、なおかつ 100% 保有する株式も当面維持することとしています。信頼の回復に向けてですね、自浄作用を発揮して組織のガバナンスを立て直せるかというのが、まあ課題になるんですが、いろいろな論評を見ると、このいわゆる自浄作用ですね、それは難しいというような論評が多かったと私は思います。質問に入っていきますが、今回の問題はですね、まあ、元社長による所属タレントへの性加害が発端でした。同族経営でほぼ独裁的な権力を振れていたことが弊害だと考えておりますが、牛島さんはどう思われますか？
まず一言で言って論外です。同族だとか独裁的だとかいうことと性加害と何の関係もないですよ。私は会社によって非上場の会社で 100% 株を持っていて、独裁的な経営をしていてうまくいってる会社いくらも知ってます。それは別に非難されるべきことでは全くないです。うまくいってるとすれば褒められるべきこともしない。この事件を聞いた時にですね、アメリカのエプスタイン事件を思い出しました。ですからこの新浪さんが言ってますよね、チャイルドアビュースという言葉を使う、経済同友会の代表の新浪さんがおっしゃってた記者会見で、チャイルドアビュース、考えられないような重大な人権侵害です。ですから考えられないことが起きてる、したがって直ちにやるべきことは私は明確だったと思います。 代表取締役を辞められる理由がどうやらあるらしいという報道も出てます。株もなかなかすぐに手放せないということも理由があるらしいということも出てます。私は 100% 株主のままでもいいと思います。直ちにもう社外の方を独立した立派な方を3名お入れになっている。過半数を取締役の過半数を社外の独立した方にして、そして、経営権、事実上の経営権をですね、その方々に持っていただく。そして東山さんが社長がいいのかどうか、これはその独立した方々が判断すればいい。ダメだったら先ほど東芝でも申しましたけども変えればいいんです。変わっていただけばいいんです。私は直ちに社外取締役過半数の会社にしました。それからもう一つ重要なこと、社名は私は直ちに変えるべきだと思う。もうこの名前をですねつけているということ自体が大変な問題なんだという意識がないんでしょうか。私は不思議な気がしてならない、
これに類するその問題として、引責辞任したその前社長が 100% 保有する株式を当面維持するということらしいんですけれども、非上場といえどもですね、これでガバナンスを立て直せるのかなという意見や見方が多いと思いますけれども、石野さんはいかがですか。
ですから私はですね、直ちにこの瞬間のいつでもできるんです。直ちにですね 100% オーナーといえども自分で自分のなりに制約をかけますということで、社外の方が過半数の取締役会を作り立てました、打ち立てました。それから細かい話になりますけれども、指名委員会と設置会社というやり方がありますから、その人事なんかはそこの独立社外の方が決めるタイプの会社です。 100% オーナーですけど自分のわがままは通さないことにしました。それでですね、初めて再スタートだと思います。でもう一度申しますけども、名前も変える当然ですよ。
石破さんが今その前の前でおっしゃったね、性加害と独裁的だとか同族経営って全く関係ねえじゃないかと、これはその通りです。再発防止チームのその調査報告書によるとですね、取締役会を開いてなかったようなんですけれども、こういった同族企業ってのは多いんですか。実態は
多いです。もちろん会社の規模によりますし、その会社によりますけど、ちっとも珍しくないです。裁判所もよく分かってます。ですから私は取締役会を開いていないこと自体は問題でなくはないけれども、問題はそんなことじゃないですよ。チャイルドアビュースの問題ですよ、全然別の問題ですよ。
なるほど。
ただそんなことが可能であったのは、もう吉野さんがおっしゃってる通り、前のオーナーの独裁的な体制が徹底してたということだと思いますけれども、これは単に経営が独裁的だっていうことはですね、実は大変に売上が伸びてるといういい結果につながってる場合もある。この場合は全然話にならないほどダメです、ですから問題をそちらに持っていってはいけないと思う、
この問題いろんなそのビジネス、企業 の, そのレプテーションという問題も含めてですね、広告で、その事務所の俳優なりを使ってる企業のですね姿勢も問われるんですけれども、いわゆる芸能事務所というとやっぱり人気商売ですので、このレプテーションリスクと人気商売という文脈がですね、これはどういうふうに判断するかと思うんですけれども、不特定多数の顧客を抱える企業にとってですね、やっぱりこの問題はどう見てどう扱ってどういうこれから対応すればいいんでしょうか。
私は新浪さんの意見に全く賛成です。CM を打ち切るということはこれは当然のことだと思います。これはまだですね、チャイルドアビュース、この性的な問題がですね大変なことだっていう認識が皆さん理解がまだ十分に進んでないから、どうなのかと迷う方もあるかもしれないけども、考えられないことですよ。この問題についてですね、迷うことは何一つないです。とんでもない、もしもう個人になられましたけどが、個人になられた方が生きてらっしゃれば重要な犯罪行為ですよ、人権侵害として。でそういう方の作られた会社をこのままやっていくっていうのはありえない。したがって元検事総長が確かトップでやられたと思いますが、委員長としてやられたと思うけど、報告書の通り解体的出直しをしなきゃいけないです。で直ちに解体すると言ってもできることからやるしかない。でそれで私が先ほど申し上げた、直ちにうちの会社の経営は独立した社外取締役中心にします。で自分で自分にタガをはめてます。 すぐにできるんですからやるべきです。そして名前はおぞましい名前、これはあのファンの方もいらっしゃるからいろいろな立場見方があると思いますし、ファンの方はファンの方のお気持ちがあると思う。しかし会社としては、社会に認められた会社としては、やむを得ないことだと私は思います。
9月17日の日経の文化辞表でですね、この問題、まあ、取り上げ、まあ、編集員が取り上げてまして、まあ、健全な競争の不在が被害を拡大した面はないのかと、いわゆるその、まあ、芸能全体のまあ事務所の在り方も含めてちょっと指摘してるんですけど、この健全な競争の不在という文脈で見ると牛島さんいかがですか。
それはですね、むしろ吉野さんの方がお分かりだと思うけれども、健全な競争ができないほどに独占力があったっていうことじゃないでしょうか。したがってその独占力が問題ではなかったかっていうことは、これは公正取引委員会の問題で、それは問題になってなくもなかったけれども、十分でなかった。私はあの健全な競争がなかったということは結果がそうであったということで、健全な競争がないということそのものは独禁法の問題として問われるべきです。でももう一回あの大きな声で言いますけれども、これ性的な重大な人権侵害があった、そういう話なんですよ。あの非上場だとか 100% だとかそういう問題じゃありませんというのが基本的なスタンドです、私ので。それは経済同友会 の新浪さんもですね、お分かりだ、そこがスタートポイントだと。ほとんど全てです、この件。
はい、まあ、人権という視点はもう大前提の下で、まあ、これからもですね、この企業統治という視点からもこのジャニーズの性加害問題について注目をしていきたいと思います。では続いてのニュース、こちらです。金融庁、損保ジャパンとビッグモーターに立ち入り検査。金融庁は今月19日、保険金不正請求問題をめぐり、中古車販売大手ビッグモーターと損害保険ジャパンへの立ち入り検査を始めました。検査官がこの日の午前、本社機能があるビッグモーター多摩店と損保ジャパン本社に入りました。関係者にそれぞれ聞き取り調査を行い、実態解明を進めます。
金融庁はビッグモーターと取引をしていた損保7社に報告徴求命令を出しました。損保ジャパンだけは報告にとどまらず立ち入り検査に踏み切りました。他社と比べてビッグモーターへの関与が突出しているためと、まあ、判断したわけですね、はい、金融庁は立ち入り検査の結果を踏まえて、ビッグモーターと損保ジャパンそれぞれに業務改善命令などの行政処分を検討しております。検査は損保ジャパンの親会社損保ホールディングスも対象となります。これ損保ジャパンのですね、社長の辞任にまで、まあ、辞任表明まで発展しました。やはり消費者から保険料を取る、まあ、信用がまあ命ともいえる、商売というかビジネスですね、まあ、損保会社が不正を認識していたとしたら大きな問題だと思うんですけれども、牛島さんいかがでしょうか。
大きな問題ですね、とんでもない大きな問題ですね。金融庁は私は大きな問題意識持ってると思います。私注目しましたのは、金融担当大臣鈴木金融担当大臣が自ら19日に立ち入り検査をする、こういうふうにおっしゃってるんですね。したがって金融庁としては深刻に捉えてるということは明らかだと思います。そして金融庁の管轄下の企業、まあ、損保ジャパンもちろんそうです、ホールディングスもそうですけども、での問題ですから、私は金融庁は必ず解明すると思います。そしてすで、に損保ジャパンの社長は退陣表明されましたけれども、どこが悪くて何が悪かったの、まず何が起きたのか、どうして起きたのか、どうするのか、何が悪かったのかっていう、そういった点についてですね、金融庁は必ず解明の手法を持ってますから、あの私は明らかになってくるのではないかなというふうに当然のように期待してます。
損保ジャパンはビッグモーターに大量の出向者を送り込んでいましたと。これはコンプライアンスの点では問題はあったとお考えですか。
それだけではですね、問題があったのかどうかは分かりません。したがって、大量の出向者が行ったこと自体がけしからんということに私はならんと思います。しかしその出向者は何をしていたのか、何か知っていて黙認してはならないこと、あるいは積極的に応援してはならないことを応援したのか、こういったことが分かってくるんだと思います。 でも社長さんが辞めてるぐらいですから芳しくないことがあるんでしょうねきっと、うん、でも分かりません。まだ
親会社の損保ホールディングスもまあ検査対象となっております。親会社の経営責任についてはどうお考えですか。
これもですね、具体的事実が何であったかということを抜きにですね、経営責任を云々するのは早すぎると思います。それが2つの意味です。一つはですね、とにかく親会社として申し訳ありませんでしたという問題で済むのか、つまり社会的道義的経営責任だけの問題なのか、もっと具体的に何か事実があるのか、それによって親会社の責任は天と地ほど違うと思います。したがって立ち入り検査に損保ジャパンになりましたけれども、金融庁はそういった点、私が分かるような点はもう当然調べると思いますから、どういう問題になるのかというのは金融庁の今後の検査の成り行きを注目したいと思います。私は簡単に収まることではないのではないかという気がしています。
日経の報道によると、金融庁の幹部がですね、オフレコベースで社長が辞めて済む問題ではないと言ったように報じています。社長が辞めて済む問題じゃないとするならば、その次ってどういうことが起きるのかなというのは想像したくもなるんですけども、想像つきますか。
2つですね。1つはですね、極端な場合ですけども、1つは営業の停止命令が出るのかどうか、それが1つ。それから親会社がどういう責任があるということになるのか、この2つだと私は思います。
はい、しばらく長期化しそうな問題ということで、さあここまでは牛島さんが選ばれたニュース3本お伝えしました。今回もあっという間でしたけれども、牛島さん、何か他にお伝えしたいこととかございますか。
私は今日この機会を捉えてですね、経産省が買収問題についてですね、新しいガイドラインを出す、指針というんですけども、ガイドラインを出すということをやっているということ、年内に出ると思いますけれども、でそれで一番重要なことはですね、もう敵対的買収とは呼ばないんだと。これは先ほどの岸田さんの話とも私関わってると思います。それはですね、つまりもちろん買収するのは海外の投資家に限りませんけれども、海外の投資家を含めて敵対的に、敵対的ってどういう意味かっていうと、経営陣の同意がないという意味です。でも経営陣の同意がなくても、それは単に同意のない買収と呼べばいいじゃない、敵対的なんて呼ぶ必要はないということを指針で盛り込むというふうに言われています。そして買収の申し込みがあった場合には、それが多少とでもですね、真摯なもの、つまり可能性のある程度あるものであれば、取締役課に直ちに報告する、あるいはもっと重要であれば直ちに取締役が検討するものとせよと、こういう方向になると思います。そういうことは何が起きるかというとですね、もっともっと日本で海外企業によるものを含めて、必ずしも海外企業によるだけとは思いません。最近も話題になっているのは長森さんのところがね、買収成功されるようですけれども、話題になってますけれども、敵対的と呼ばない、同意なき買収と呼ぶ、これ名は体を表して私は大きな変化だと思いますよ。つまりこれは日常的に起きていいことなんだというふうにみんな受け止めましょうよ。敵対的って誰に敵対してるんだ、いや今の経営陣です、じゃあ他のステークホルダーにとっていいことかどうかっていうのはどうなんだい、そういう視点があるっていうのことだと思いますから、岸田さんがですね、コーポレートガバナンスを含めて、言われたこと、ニューヨークですかね、で言われたことと私は基礎が同じだというふうに思います。日本の会社に対してもっともっとステークホルダー、株主を含めたですね、ステークホルダーのコントロールを効かせるということで成長につなげていこう、 PBR1 未満を脱しようと、こういう動きですから、私はこの動きもコーポレートガバナンスにおいて日本経済の復活を目指した動きとしてですね、ご紹介する価値があるんじゃないかと思ってちょっと申し上げました。
日本の産業界を俯瞰してみるとですね、こういうその今言った買収がですね、活発になりそうな業界っていうのは牛島さんから見て終わりですか。
はい、例えばですね、いろんな業界があって、私も全く関係してないわけではないので問題があったら困るんですけれども、そうでないところを申しますとですね、例えば地方の銀行なんかどうでしょうね。 どうやったら地方の銀行が生き延びていけるかっていう時に、やはり経営陣の生き残りを中心に考えるんじゃなくて、地方にとってどうなのか、従業員にとってどうなのか、取引先にとってどうなのか、あるいはもっと何ですか、社会全体にとって地方銀行というのはどうあるべきかということを考えて、したがって経営陣から見て敵だって言って、無理な買収防衛をするんじゃなくて、なるほど、この業界についてはこういうやり方をやっていくと自分たちのためになるだけじゃなくて国のためになる、国民のためになるんだな、結局は国民のためになるかどうかですからね、うん、私はそういう視点から見るとですね、もっともっと起きてくる業界はたくさんあると思います、うん、デパートもそうかもしれませんね、
うん、やはりその日本経済がね、これ宇島さんがやられた番組で失われた30年じゃなくて、そこにまさにゲストで出演されてた新浪さんが失った30年って言葉を使われてて、そのいくつかの要因でよく言われてるのはやっぱり構造改革が遅れて、構造改革ってなんだって言ったらですね、まあやっぱ成長企業と成長が難しいなっていう企業が、まあ要するに成長しないと思われてるのが温存されてですね、やはり経済がそこまでやっぱり伸びるのを阻害にしてたというまあ解説がまあ非常に定着してると思うんですね。今石間さんが指摘されたら、まあじゃあ構造改革はどうやって進めるのかと、もちろん金利を引き上げてっていうのも一つの選択肢だとよく言われてるんですが、こういったですね M&A がしやすくなるようにことによってですね、いわゆる企業間の競争ですよね、そこが促されるというのは、まあ、一つの有力な選択肢になると、こういうことでよろしいんでしょうか。
はい、新浪さんの言葉ですね、せっかくの機会ですから紹介させていただくと、私感銘を受けたんですけどね、テレビのお話今出ましたけども、テレ東でしたね、そういえば
BS テレ東です。
BS テレ東、失礼しました。明日は明るくなるとおっしゃったんですよ。私新浪さんに思わずですね、その言葉ずいぶん久しぶりに聞きましたよって申しました。でですね、何が変わるべきかというとですね、実は日本がうまくいった原因3つ、もうもはや過去形に近いけれども、日本がなぜうまくいってたのかっていうと3つですよね。終身雇用、企業別組合、年功序列、これで日本はすごくうまくやってきたんですよ。でそれが今や逆に手足を縛ってるんじゃないか、ゾンビ企業と言われたりします。そういうことについてもっと自由になるべきだ、自由になればうまくいくんじゃないかということの目標感が先ほど来出てきている、私ご紹介しました経産省の MA についての新しい指針、もう敵対的買収と呼ぶのはやめよう、会社は経営者のためにあるんじゃないんだから同意なき買収と呼ぼう、こういった動きだと私は思います。
はい、以上日本経済新聞から注目のニュースをお伝えしました。牛島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
さてエンディングです。2回目のニュースダブルインパクト、いかがでしたか。
はい、今日も幅広くお伝えしていただきましたけれども、最後に企業買収指針についてのお話もあって、今回そちらも印象に残りましたね。
はい、敵対的買収という言葉を、まあ変えるということでですね、名は体を表すというような、まあ表現をされてましたけれど、これまたしく本質ですね、あらゆることに通じる話で、安全保障の世界でちょっと飛躍しちゃいますけど、敵基地攻撃というのがあったのが反撃能力という言葉に変わってですね、やはり世の中の受け止めもですね、その先の、まあ、いわゆる政策の流れ方というかですね、受け止め方も変わったと思うんですね。やはり名前をどうするかというのは表面的な話ではなくて革新的な話、それが牛島さんがおっしゃるようにですね、日本の構造改革、コーポレートガバナンスも含めたですね、持続的な経済成長にもつながるような、まあ、幅広い話だと思いましたので、この指針の行方、指針の中身、指針を受けた日本企業およびですね世界企業の動きにもですね、まあ、注目していきたいと考えております。
はい、吉野直哉の日経切り抜きニュース、この番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています。最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いします。また番組を聞いて元気になった、ためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします。
それでは皆さん、またお会いしましょう。吉野直哉と
川口真里奈でした。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。